古い京を嫌が上に、錆よと降るぬか雨が、赤い腹を空に見せてついっと行く、つばくらの背に応えるほど茂くなったとき、下京も上京もしめやかに濡れて、三十六方の緑の底に、音は友禅の紅を解いて、菜の花に注ぐ流れのみである。お前川上、わしゃ川下で、と、せりを洗う門口に、眉を隠す手ぬぐいの重きを脱げば、大文字が見える。松虫も鈴虫も、幾夜の春を苔むして、うぐいすの鳴くべきやぶに、墓ばかりは残っている。鬼の出る羅生門に、鬼が来ずなってから、門もいつの世にか取りこぼたれた。綱がもぎ取った腕の行方は、誰にもわからぬ。ただ、昔ながらの春雨が降る。寺町では寺に降り、三条では橋に降り、祇園では桜に降り、金閣寺では松に降る。宿の二階では河野さんと宗近君に降っている。河野さんは寝ながら日記をつけ出した。横閉じの茶のクロースの少しは汗に汚れた角を折るように開けて、二三枚めくると、一ページの三が一ほど白いところが出てきた。河野さんはここから書き始める。鉛筆を取って景気よく、一連楼閣の雨、観察す古今の日、と書いてしばらく考えている。点結を添えて絶句にする気と見える。旅行案内を放り出して宗近君はずしんと畳をおどかして縁側へ出る。縁側にはおあつらえ向きに一脚の塔の椅子が人待ち顔に湿っぽく据えてある。蓮葉のまばらなる花の間から隣屋の座敷が見える。障子は立て切ってある。うちでは琴の音がする。たちまち聞く断金の響き、水曜恨みを引いて新たなり、と河野さんは別行に十字書いたが、気に入らぬと見えてすぐさま棒を引いた。あとは普通の文章になる。宇宙は謎である。謎を解くは人々の勝手である。勝手に解いて勝手に落ち着くものは幸福である。疑えば親さえ謎である。兄弟さえ謎である。妻も子も各感ずる自分さえも謎である。この世に生まれるのは解けぬ謎を押し付けられて白頭に旋回し昼夜に反問するために生まれるのである。親の謎を解くためには自分が親と同体にならねばならぬ。妻の謎を解くためには妻と同心にならねばならぬ。宇宙の謎を解くためには宇宙と同心同体にならねばならぬ。これができねば、親も妻も宇宙も疑いである。解けぬ謎である。 苦痛である。親兄弟という解けぬ謎のある矢先に、妻という新しき謎を好んでもらうのは、自分の財産の処置に窮している上に、他人の金銭を預かると一般である。妻という新しき謎をもらうのみか、新しき謎にまた新しき謎を生ませて苦しむのは、預かった金銭に利子が積んで、他人の所得を自らと持ち扱うようなものであろう。すべての疑いは身を捨てて初めて解決ができる。ただどう身を捨てるかが問題である。死、死とはあまりに無能である。宗近君は塔の椅子に横柄な腰を据えて、さっきから隣のことを聞いている。お室の御所の春寒に銘を賜る琵琶の風流は知るはずがない。十三弦を南部の勝負型に貼って、象牙に置いた蒔絵の下を気高しと思う隙も持たぬ。宗近君はただ漫然と聞いているばかりである。てきてきと柿を覆う蓮形の木な向こうは、成平岳の一村に苔の多い御影のつくばいを添えて、三つぼに足らぬ小庭には一面に永山苔をはわしている。琴の音はこの庭から出る。雨は一つである。冬はカッパが凍る。秋は刀身が細る。夏は不動しを洗う。春は平打ちの銀冠を畳の上に落としたまま、貝合わせの貝の裏が朱と金と愛に光る傍らに、コロリンとかき鳴らし、またコロリンとかき乱す。宗近君の聞いてるのは、まさにこのコロリンである。